から発表を始めます。僕の設定したテーマは観光と中央チェコ共和国というテーマで、チェコって言っても大体真ん中にあるんです、ヨーロッパの中央ら辺にあるんですけど、大体東欧にも区分される国で、でこのテーマを設定した理由は主な観光対象が芸術建築物であることというところに惹かれました。例えばプラハの街などが中世風の色が残る歴史的建造物や世界遺産などがあり、また芸術などには多分中学校の頃に歌を歌ったこともあると思うんですけど、モルダウ川があったり、その作曲者はスメタナだったりするんですけど、世界遺産の多さにも惹かれたんですけど、ここには約12個の世界遺産がユネスコに登録されていました。で最後に温泉のあまり知られていないと思うんですけど、温泉大国で何百年もの歴史がある国で、日本と違うところはおいおい説明するんですけど、大体ここの温泉は健康眼中に置いた温泉で、効能や、医療にも使われたりする温泉で、こういう、ヘルスツーリズムっていう、健康のツーリズムがあるというところにも惹かれました。狙いなんですけど、チェコの芸術建築物が観光に与えている影響とは、またその魅力問題とはということで、芸術や建築物と観光の関わり方について調べようと思ったんですけど、見せ物かしてないかなど、その文化とかがあると思うんですけど、その文化が観光客向けにしなってて、その普段こういう姿はないんだけど観光客が来るからそういうのを作ってしまったりなどの問題があると思うんですけど、そういうのを調べたりしたいと思います。あと次にプラハの観光業と政治的つながりを探り、チェコの観光業の原点を知るというのは、プラハっていうのは最初から観光観光で有名だった街ではなくて、政治的なつながりがあって発展してきたっていうことも多分あんまり知られてないと思うんで、これを深く知ろうかなと思いました。あと最後に温泉を巡るヘルスツーリズムとはどのようなものかというのも詳しく調べていきたいと思います。次に、あんまり知られてないと思うんですけど、チェコの歴史をここで簡単に、古来さまざまな人種や国が作り変えられていたんですけど、例えばケルト人やマジャール人、ルクセンブルク系などが、国が作り変えられていて、で1918年の第一次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として、独立したんですけど、その時はナチスドイツヒットラーの政権下に置かれていて、チェコ語も使えない禁止にされたりして、束縛が強かったんですけど、1945年にナチスドイツの敗走の結果、ソ連軍により国土の大半が解放され、共産化への道が始まるということで、共産化への道が始まって、で1989年、ビロード革命により共産党体制が崩壊し、連邦政府と共和国の対立が深まり、スロバキアと分裂後、チェコ共和国誕生とあるんですが、ビロード革命っていうのは、他の革命と違って血が流れない革命ということで、軽く柔らかなビロードに例えられてビロード革命と言われて、チェコ 主義の対立が深まってスロバキアとチェコが分裂してチェコ共和国が誕生しました。そこでチェコの魅力を2つ紹介したいんですけど、チェコの魅力は1つは中世の街並みが残る建築物や景色の美しさ。またその芸術が美、やっぱりチェコの魅力っていうのは芸術の美しさ。戦争による文化遺産の破壊はほとんどなくて、奥に、あ、
次に行くだけだもんね。
ないね。奥に見えるんですけど。
早
っ。奥に見えるんですけど、あの城。
見えた。
城の。あとシンデレラ城みたいなのがあったと思うんですけど、そのシンデレラ城はプラハ城って言って世界の中でも有数の大きさが見える城で、その周りにも全部ほとんどが中世風に作られていて、これもやっぱり戦争がない平和の象徴かなと思います。次に、やっぱり温泉についてなんですけど、全国30カ所以上の温泉地、幾多の医療温泉、そして豊かな医療デイチとあるんですけど、これは日本と違ってやっぱりこっちは健康に眼中を置いてあるんで、医療温泉いろんなプログラムとかがあるみたいで、年代層別に分かれていたりなので、1回約90クローネとあるんですけど、これは約300円で日本円にすると入れます。でも高い温泉地もあるんですけど、やっぱりこれが平均的な値段で、さっき写真が出たんですけど、これは温泉街のカルロビバリというところで、ぜひ行ってみてください。あと魅力なんですけど、チェコはビールが安くて、ビールが24クローネで1リットル飲めるっていうのは100円以下でビールが1リットル飲めて、パンもだいたい60円で1個なんで、昔はだいたいビール目当ての観光客も多かったりしました。次にチェコの芸術建築物が観光に与える影響とは、良い点とは、チェコの貴重な観光資源となり経済を潤すということで、やはり経済を潤すのにチェコのプラハはかなり貢献しているということで、年間国民の数より120万人の人口があるんですけど、プラハに国民の観光客は340万人で、国民の数より多いということです。問題点というのは、見せ物化による文化言語の変容が起きていないかということで、例えばチェコ語の衰退とあるんですけど、観光客が来ることによって、観光客を集めるために英語が使われるので、チェコ語の衰退っていうのがやっぱり問題になっているみたいで、またお土産などにも、観光客向けにありもしないものを作ってしまったりして、文化が失われていくなどのことがあり、あと見せ物化の例なんですけど、チェコの中華料理屋があるんですけど、そこの建物が中華料理屋なんですけど、その観光客向けに文化を見せるために中世の洋風の建物に変えてしまったり、やっぱりここにも見せ物化っていうプラハらしさを演出するために文化が変わってしまっているのかなっていうのを感じました。あと現地住民と観光客の衝突なんですけど、 市内では、観光客を集めるために、物価が高騰していて、現地住民の人の普通のレストランなどが失われていて、どんどんどんどん観光の魅力を作るための建物ができてきて、現地住民は観光客を嫌うためにいざこざが起きたり、観光客はビールで酔ったりして、そういうのが現地住民はとてもいたたまれないみたいで、あとこれは体験談を知人から聞いたんですけど、英語でこれをくださいと言うと、英語が嫌いなんで、向こうの現地の人はチェコ語で言わないとわからないと白を切られたりするみたいで、チェコの人は冷たいみたいです、観光客に。で、次にプラハの観光業と政治的つながりを探り、チェコを知るということなんですけど、もともとはチェコスロバキアは共産主義が40年続き、その時にプラハ市内への観光の投資はほぼなかったので、二流の観光地としてあまり有名ではなかったんですけど、1989年以降、チェコとスロバキアは分裂して、打ち捨てられた歴史的建造物にお金をかけるようになり、驚異的なスピードで約5年なんですけど、観光地化として有名になっていきました。1995年以来、プラハの観光客は倍増して、航空券がすごい安いので、プラハは一番の目的地となり、やっぱりビールを目的とする客が当時はすごい多くて、2004年に EU 加盟したんですけど、今後の統一通貨ユーロにはまだ入ってないので、まだ以前の物価なんですけど、今後統一通貨ユーロになった場合は、周りの国にも遅れを取らないように、製品の値段が比較的安いんですけど、チェコは周りの EU の国の、物価の適正化を図るために、値段を上げてしまおうとしてしまうので、チェコの物価も一緒に周りの国と上がってしまうということなので、今後2010年に統一通貨ユーロにするということなので、今それですごい揉めているらしい。次、数百円の伝統の温泉国とあるんですけど、ヘルスツーリズムとして盛んな国で、大自然の中で行われる高水準の天然医療とあるんですけど、これは温泉を使って怪我を治したり、例えば年代別に分かれたプログラムが組まれていて、1週間行って温泉を巡って健康的な体をリフレッシュしたり、そのチェコの大自然の中で、休暇を取るというのを目的としています。昔は10時間使えば怪我が治るような言い伝えもあったみたいで、あとその温泉の香水を飲んだりして健康に役立つということもあります。日本と違うのは、やっぱり温泉地の盛り上げるためにわざわざ記念日などを設けたり、カーニバルなどを行って、各国に宣伝するということもしています。日本は日帰りが多いと思うんですけど、こっちの国ではやっぱり1週間2週間回って長期休暇を利用して健康を取り戻すということに面白さを感じました。最後、引用なんですけど、一応芸術はこの本から見て、他の温泉の本はまだ調査中なんですけど、一応これで終わります。